ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。ウクライナ軍はロシア国境を襲い、子供1人を含む7人が負傷したことについてお伝えします。伝えられるところによると、現地時間6月19日月曜日午前、ウクライナによる一連の攻撃がロシア国境地帯2カ所を襲い、子供1人を含む約7人が負傷しました。6月19日月曜日の AFP の報道によると、ベルゴロード州のフィアチェスラフ・グラッコフ知事は、電報を通じてウクライナ軍による一連の攻撃がベルゴロード市ファルウィスク地区の多数の住宅建物を襲ったと報告しました。グラッコフ氏は、負傷者全員が現在地元の病院で治療を受けていると述べました。それでは次のニュースです。米国務長官、中国出発前に習近平国家主席と会談することについてお伝えします。アメリカのアンソニー・ブリンケン国務長官は、現地時間6月19日月曜日午後、中国の習近平国家主席と会談しました。この会談は両国が本当に緊張を緩和したいと考えていることの表れと見られています。AFP が6月19日月曜日に報じたように、ブリンケン国務長官は現地時間6月19日月曜日の午後4時30分頃に北京で習近平国家主席と会談しました。習国家主席との会談は、ブリンケン国務長官が現地時間6月18日日曜日に到着し、秦剛外務大臣を含む中国の高官らと一連の会談を行った後に開催されました。6月18日日曜日のブリンケン国務長官と秦外務大臣の会談と交渉では、両国は意思疎通を維持することで合意しました。それでは次のニュースです。バングラデシュはブリックスに加盟を申請する南アジアで2番目の国となることについてお伝えします。バングラデシュはブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカが加盟するブリックス連合への加盟を正式に申請しました。バングラデシュはインドに次いで南アジアで2番目にブリックス加盟に向けた措置を講じた国です。ダッカートリビューン氏は6月19日月曜日の報道で、先週6月14日水曜日にジュネーブで行われたバングラデシュのシェイハシナ首相と南アフリカのサイリル・ラマポーサ大統領との会談後にブリックス加盟申請が提出されたことを明らかにしました。8月には 南アフリカでブリックス首脳会議が開催される予定で、新しいメンバーシップは議論される議題の一つになるだろうと伝えられています。現在バングラデシュは承認され、ブリックスの友の称号を持っています。それでは次のニュースです。 UNWTO 世界観光機関理事会のメンバーに選出されたインドネシアは、世界観光の未来設計に参加していることについてお伝えします。インドネシアは東アジア太平洋地域を代表する中国、韓国、日本とともに、任期2023年から2027年までの UNWTO または国連世界観光機関理事会のメンバーに選出されました。サンディエゴの観光創造経済大臣は6月19日月曜日、ジャカルタでのサンディウノとのウィークリーブリーフで、インドネシアの選挙は世界レベルの国際観光部門の推進におけるインドネシアの積極的な役割に対する国際的な信頼の一位形態であると述べました。サンディエゴの大臣によると、インドネシアはこの名誉を利用して世界観光の未来の設計、経済の活性化、開発の加速、工業創出に参加していきます。私たちはこの名誉を利用して世界観光の未来に参加し、デザインし、質が高く持続可能なプラス効果を提供し、経済を活性化させ、もちろん開発を加速し、可能な限り幅広い工業の機会を開くことができるようにします。サンディエゴの大臣はさらに、インドネシアは最も多くの票を獲得してメンバーに選ばれました。最も多くの票を獲得して4つの市候評議会または名誉評議会議席のうち1つを獲得したと説明しました。インドネシアは中国、日本、韓国とともに東アジア太平洋委員会を代表し、総会で報告されるアジア太平洋地域における UNWTO プログラムをまとめる責任を負います。それでは最後のニュースです。ナルヒト天皇、インドネシアの多様性への理解を深められることについてお伝えします。日本の浩宮ナルヒト天皇は5日間の国賓としてのインドネシア訪問で、インドネシアの社会と文化の多様性への理解を深めたいと述べられました。これは月曜日、西ジャワ州ボゴル植物園のグリア・アングレクまたはランの温室で行われたジョコ・ウィドル大統領との共同記者会見で、ナルヒト天皇によって述べられました。ナルヒト天皇はインドネシアに滞在して、インドネシアの歴史や日本とインドネシアの友好関係を促進する上での努力の歴史を理解したと説明されました。ナルヒト天皇は日本とインドネシアの友好関係が今後も発展することを望み、今回の訪問は良い機会だということです。また両国の若者の交流が両国の友好関係のさらなる発展につながることを心から願っています。リスト皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は世界チャンピオン対アセアンチャンピオンについてお伝えします。6月19日月曜日の夜、ジャカルタのブンカルのスタジアムでサッカー世界チャンピオンアルゼンチンとの試合が行われ、インドネシアサッカーが再び世界社会の注目を浴びています。スター選手リオネル・メッシはいませんでしたが、世界チャンピオンの来訪は5月の U20 世界選手権の開催失敗後、 FIFA にロビー活動を行っているインドネシアサッカー協会または PSSE 経営軍の特効役であり手腕です。アルゼンチンの監督リオネル・スカロニ氏によると、メッシの欠場は前回の中国でのオーストラリア戦の後にマイストロが休みたかったためだということです。実際 U20 ワールドカップ開催地取り消し後、インドネシアサッカー協会経営軍は U20 ビッグマッチに向けて準備していたインドネシアサッカー代表チームの運命に関して FIFA に働きかけました。 FIFA との会談後、インドネシアサッカー協会はアルゼンチン代表がインドネシアへ来ることを発表しました。サッカーは現在事業家やサッカー選手にとってますます興味をそそられる世界となっています。サッカー界では広告から商品や小物グッズ、代表チームからサッカークラブに至るまで多額の資金を生み出す循環型のビジネスがあり、その売上から数百億ドルを生み出すこともあります。驚くことではありませんが、多くの事業家が自分の名声を高め、サッカーの世界、特にサッカークラブの経営に投資しようとしています。一方、プレイヤーたちは高収入を得るために自らの能力向上を争い合っています。月曜日の夜に行われた試合では、選手とチームの質がより高いことは明らかでした。しかし、インドネシアよりもはるかに格上の相手と対峙することを恐れないファイターを見せようとするインドネシア選手たちの奮闘は高く評価されるに値します。対戦者としての本能と勇気、そして真の世界チャンピオンと対峙しても劣等感を持たないことは U20 大会で失敗したインドネシア代表チームに心理的な影響を与える可能性があります。インドネシアサッカーチームは東南アジアネーションズゲームで金メダルを獲得し、 FIFA のランキングで149位に上がりましたが、アルゼンチン戦に0対2で敗れ150位に下がりました。実際、アルゼンチンとの試合は FIFA ランキングに独自の評価を与える可能性があります。なぜならインドネシアは世界チャンピオンであり、1位にランクされているアルゼンチンと対戦したからです。しかし、アフリカカップ予選でボツワナ代表チームが勝利し、インドネシアはリベリアに次ぐ150位になりました。世界王者アルゼンチンの存在と出会いが、インドネシアサッカー界の復活をもたらすことを願っています。カンジュルハン号と U20 世界選手権の中止の後、 少なくとも32年間待ち続けた ASEAN 大会の金メダル獲得とサッカー世界チャンピオンの存在は、インドネシアのサッカー精神を復活させるだけでなく、将来のインドネシアのサッカー選手に重要な心理的及び精神的な影響を与えることになります。フリスの皆さん、これでコメントを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については、当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
クリスの皆さん、今日の歴史です。今日は1991年6月20日にドイツ議会は首都をボンからベルリンに戻すことを決定したことから始めます。第二次冷戦終結後、ベルリンは西ベルリンと東ベルリンに分裂しました。東ベルリンは東ドイツの統治下にあり、首都はボンでした。一方、西ベルリンは西ドイツの統治下にあり、首都はベルリンでした。当時、統制を分断するためにベルリンの壁が建設されました。1989年、冷戦の終結によりベルリンの壁は崩壊し、その1年後ドイツは統一され、ベルリンが首都となりました。次は世界難民の日についてです。毎年6月20日は国連によって世界難民の日として祝われます。世界難民の日は1951年の難民の地位に関する条約の5周年を記念して、2001年6月20日に初めて世界的に祝われました。この記念日は当初アフリカ難民の日として知られていましたが、2000年12月に国連総会が正式に国際デーに指定しました。この記念日は亡命希望者や難民が彼らが住んでいる地域社会で見聞きされ遵守されるよう重要な機会を提供することを目的としています。最後は国際顔真啓発デーについてです。顔真は制御不能で反復的な目の動きを特徴とする視覚障害で、先天的なものから 特定の病気まで様々な原因によって引き起こされます。国際がん診啓発デイはイギリスを焦点し、慈善団体として活動するがん診ネットワークによる取り組みで、がん診の日は早期発見のために一般の人々、専門家、医師の意識を高めることを目的としています。また研究活動やがん診の人々への支援のための資金を集めることも目的としています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史は終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア風をお伝えします。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア風です。今日は2023年から2027年の世界観光機関志向理事会のメンバーに選出されることについてお伝えします。インドネシアは2期欠席した後、東アジア太平洋地域小国を代表して2023年から2027年までの世界観光機関または UNWTO の理事会に選ばれました。選挙は6月16日金曜日、カンボジアのプノンペンで開催された第55回 UNWTO 東アジア太平洋委員会会議に合わせて行われ、インドネシアの他に日本、中国、韓国が選ばれました。6月16日のケムル .go.id で引用されたように、インドネシアは投票権を持つ東アジア太平洋委員会の加盟国、約19カ国10、16票を獲得し、候補国5カ国の中で最も高い票を獲得しました。東アジア太平洋委員会から推薦される4カ国は2023年11月にウズベキスタンのサマルカンドで開催される UNWTO 総会で UNWTO 志向理事会のメンバーに就任する予定です。それに加えて、インドネシアは志向理事会の一員として地域の観光セクターの発展のためにASEAN や太平洋を含む地域小国の声を代表できる対等なパートナーシップを達成するというビジョンを掲げています。 G20 の発展途上国からの一員として、インドネシアは観光分野において先進国と発展途上国双方に利益をもたらす視点と目標の発動しすることに尽力しています。1975年に加盟して以来、インドネシアは常に積極的な役割を果たし、国際観光部門の発展において UNWTO の実績に貢献してきました。インドネシアが UNWTO 志向理事会のメンバーに選出されたのは、国際観光分野の発展におけるインドネシアの積極的な役割に対する国際的信頼の一位形態です。この成功は観光創造経済省と外務省、そして東アジア太平洋委員会の加盟国に認定されたすべてのインドネシア代表との間の良好な協力の結果です。リスナーの皆さん、これでインドネシア風を終わります。
Cium aromamu yang mulai tak setia, ku cari tahu ternyata itu benar. Mulai aku bertanya mengapa kau berbeda, namun kau jawab tak ada yang berubah. Ku sudah tahu yang kau buat selama ini, kau masih bisa padaku. Kau harus tahu, ku menunggu kau akui, kau pasti duakan ku ya. Sudah kau pergi, tidak kembali. Ku sudah terlalu dibohongi, dilukai. Sudah kau pergi, tidak kembali. Ku lebih baik. Ternyata itu benar. Ku
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Kamu, aku, jadi satu.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語をデカイバするための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LR 海外放送局とインドネシアの教育研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは Sudah lama tidak berselancar、 日本語で長い間サーフィンをしていないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Sudah lama tidak berselancar、 日本語で長い間サーフィンをしていないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はニアス島でオーストラリアのフロッガーであるクリス・ジョージ・ロビンソンとビデオブログコミュニティの友人であるソルタウリの間で行われます。ニアス島からマンタワイ・ファスト高速船でシベル島に向かう途中、クリスさんはソルタウリさんにサーフィンの経験について語っています。
Besok festival Mentawai dimulai. Kamu bisa ikut kontes berselancar.
Wah, kebetulan sekali.Saya sudah lama tidak berselancar. Terakhir saya ikut lomba di Hawaii 2 tahun lalu.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、sudah lama tidak berselancar、 日本語で長い間サーフィンをしていないに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。sudah lama、 sudah lama、 日本語で長い間、長い間。tidak berselancar、 tidak berselancar、日本語でサーフィンしていません。サーフィンしていません。Sudah lama saya tidak berselancar. Sudah lama saya tidak berselancar. 日本語で私は長い間サーフィンをしていません。私は長い間サーフィンをしていません。Besok、 Besok、 日本語で明日、明日。Festival、 Festival、日本語で祭り、祭り。Dimulai、 Dimulai、 日本語で始めた、始めた。Contest、 Contest、 日本語でコンテスト、コンテスト。Lomba、 Lomba、 日本語でレース、レース。クリスの皆さん、会話の中ではあなたは Saya sudah lama tidak berselancar、 日本語で私は長い間サーフィンをしていませんという文を聞きました。この文には特定の期間内に発生してまたは実行されたアクティビティを表す sudah lama、 日本語で長い間という表現があります。この文にはクリスさんが一定期間内にサーフィンをしていないことを伝えるために sudah lama、 日本語で長い間という表現は tidak berselancar、 日本語でサーフィンをしていないというアクティビティを表す表現に続きます。他の例は、では sudah lama、 日本語で長い間の表現を使って他の文を聞いてみましょう。Anak saya sudah lama tidak pulang kampung. 日本語で息子は長い間家に帰っていません。 Saya sudah lama tinggal di Padang。 日本語で私はパダンに長い間住んでいます。2023年7月、ムンタワイ諸島地区はパソナムンタワイフェスティバルを開催します。フェスティバルではサーフィンコンテスト、文化芸術パフォーマンス、ダンス、グルメバザーなど様々なアクティビティが開催されます。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Besok Festival Mentawai dimulai. Kamu bisa ikut kontes berselancar.
Wah, kebetulan sekali. Saya sudah lama tidak berselancar. Terakhir saya ikut lomba di Hawaii 2 tahun lalu.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the
you've come up. Rain outside my window, there's no mountain.
Listener の皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はフズリン・フッが歌うジュンジュンブダヤをご紹介します。この曲はスハルディ・エスによって作曲されました。歌詞はマレーの習慣がどのように守られるべきかを語っています。時が経ったマレー文化は常に守られ続けています。それでは皆さん、最後はフズリン・フッが歌うジュンジュンブダヤを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Budaya kita, budaya kita. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.ib です。それではまた次回お会いしましょう。